こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。株の鬼釈則は、石井勝利が長年の個人投資家としての経験をもとに、株で勝つための考え方と行動原則を100項目に整理した投資指南書きである。株価は業績や理屈だけで動かないという現実を出発点に、市場の材料の読み方、売買タイミング、テクニカル分析、数字の見方、銘柄選択、投資戦略、地政学リスクへの向き合い法、負けパターンの回避までを多角的に扱う構成が特徴だ。拡速はコンパクトにまとめられ、初心者でも要点をつかみやすい一方、手っ取り早い必勝法というより、相場の本質を理解し自分で判断する力を鍛える方向に重心がある。相場見と規律を整え、長期的に負けにくい投資行動へ近づくことを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、業績とか部下が連動しない前提で相場を見る。本書の土台にあるのは、株価は教科書通りに業績へ反応するとは限らないという等式である。好業績でも株価が下がり、赤字でも株価が上がる局面は起こり得る。だからこそ、決算数字だけを追いかけて結論を急ぐのではなく、市場がどの材料に注目しているか、どの程度織り込まれているかという視点が不可欠になる。市場コンセンサスのハードルが高いと、いい数字でも失望売りが出やすいという発想も、業績一辺倒からの脱却を促す。さらに、不祥事や悪材料が必ずしも単純な売り材料にならないことを示唆し、材料の質だけでなくタイミングと需給を合わせて考える姿勢へ導く、相場の動きの理由を一つに固定せず、複数の可能性を残したまま観察し、売買判断の精度を上げるための前提整理として、このテーマが繰り返し強調されている。次に、市場を動かす材料と織り込みを読む。株価はニュースや数字そのものよりも、それが市場にどう受け止められたかで動く。本書は、市場を動かす材料を列挙して終わらせるのではなく、材料が出る前後での反応の仕方や、すでに織り込まれているかどうかを意識する重要性を説く。知ったら相場が始まるという感覚は、材料がこうになった瞬間がゴールではなく、そこから参加者の解釈と売買が進行していくことを示している。円高局面でも上がる輸出関連があり得るといった例示は、一般論の当ては目を避け、個別の状況と需給を見る態度につながる。こうした見方は、記事やアナリストの言葉をそのまま結論にせず、反応を観測して仮説を更新する決め手になる。結果として、材料の吉原氏よりも相場の温度感や期待水準、過熱感の有無といった実践的なチェック項目を持つことが、無用な飛びつきや早すぎる見切りを減らすという方向へ読者を導く。さらに、売買タイミング取り欠く損切りの規律を作る。勝敗を分けるのは銘柄当てだけではなく、いつ買い、いつ降りるかというタイミングの設計である。本書は、押し目を拾う、過熱時に追わないといった行動規範を通じて、場当たり的な売買から距離を取らせる。国に利益確定の考え方に触れる点は、もう毛を伸ばした欲と、守りたい恐れの間で判断がぶれやすい個人投資家にとって実務的な支えになる。暴落局面を一律に恐れるのではなく、条件が整えば買いのチャンスとして捉える発想も提示されるが、これは無謀な逆張りを推奨するというより、事前にルールを持ち、冷静に行動できる状態を作ることに重きがある。さらに、負けやすい行動として、寄り付き直後の慌て買いや、感情的な損切りなどの罠に注意を促し、判断を遅らせるためのチェックリスト的な役割も果たす。タイミング論は万能ではないが、再現性のある手順に落とし込むことで、長期的に成績のブレを小さくすることを狙っている。そして、テクニカル分析を意思決定の道具として使う。本書はテクニカル分析に重点を置く構成として知られ、チャートを予言の道具ではなく、売買判断を統一するための道具として扱う姿勢がうかがえる。底値の確認テクニックや反転の見極めといった論点は、ファンダメンタルズだけではタイミングが取りにくいという現実への対応策になり得る。重要なのは、特定の指標を深刻化するのではなく、相場の状態を把握し、損失を限定しながら期待値のある局面だけを狙うという使い方だ。短期の値動きに振り回される場面でも、チャート上の節目やトレンドの有無を確認することで、感情的な売買を減らしやすくなる。また、爆投に明日はないといったケークは、上昇の勢いそのものを否定するのではなく、過熱局面でのリスク増大を意識させ、利確や撤退の判断を後押しするテクニカル中心の章を持ちながらも、結局は自分のルールを一貫させるためのフレームとして提示されている点が、読み物としての面白さより実務性を高めている。最後に、リスク要因の視野を広げ、負けパターンを避ける。 相場は国内企業の情報だけで完結せず、突発的な出来事や国際要因で急変する。本書は地政学リスクを総立てで扱い、為替や海外市場の動きが日本株に波及する可能性を意識させる。ここでの狙いは特定の出来事を当てることではなく、想定外を前提にポジション管理や警戒体制を整えることだ。さらに最終章では、株で負ける典型的な行動に焦点を当て、技術論よりも悪益の修正を優先する姿勢が示される。損切り利が遅れる。逆に慌てて投げてしまう根拠の薄い飛びつきをするなど、個人投資家が陥りやすい心理的な罠を自覚することで同じ失敗の反復を減らせる。投資本は価値法の提示に偏りがちだが、負け法の構造を言語化し回避策を意識することは、結果として資金を守り、次のチャンスに参加し続ける力につながる。市場環境が変わっても応用しやすいという点で、リスク視点と失敗回避は本書の実用性を支える柱になっている。結論として株の鬼百乗りは、効果が理屈通りに動かないという現実を受け入れた上で、個人投資家が負けにくい判断と行動を身につけるための経験則度として位置づけられる。短期でも軽銘柄の答えを求める人よりも、相場の見方を組み立て直した意初心者から中級者、売買の癖を矯正して再現性を高めた意読者に向く、百のノリがコンパクトに並ぶ形式は、通読で全体像をつかむだけでなく、迷いが出た局面で該当テーマに戻ってチェックする使い方とも相性が良い。テクニカル分析、材料の読み方、利確損切り、銘柄選択、地政学リスク、負けパターンなどを一冊で俯瞰できるため、知識を断片で終わらせず、意思決定の流れとして接続しやすい点が強みだ。同種の投資本と比べると、最新の手法や派手な成功談よりも本質の理解と考える力の要請に比重があり、読者に自分のルールを作らせる方向へ導く。結果として市場に長く残るための基礎体力をつける一冊として価値がある。ご支援いただける場合は石井勝利。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。